今晩恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙6章です。ローマ6章。ローマ人への手紙6章です。それでは宣言いたします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わられるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んでだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたが十字架の上で死んでくださったことを感謝します。それは私たちを買い戻すため、罪と死の奴隷の中にいる私たちを救うために、あなたは自ら十字架の上で命を明け渡されました。そして私たちの身代わりに死んでくださり、蘇ってくださり、私たちもあなたに連なるとき、もはや罪、死、また以前のその暗闇の生活、その日々、それらは一切もはや以前のものとして過ぎ去らせ、そしてイエス様にある命と光の喜びの日々、そして本当にあなたの創造された良さ、その東部の世界を生きることができますことを感謝します。今晩このローマ書を通して私たちに今一度そのあなたの真理の奥義を私たちに知らせてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが支配し、また唇を清め、重い心体を清めてください。預かる人々の耳をあなたが清め、通りよくし、そして本当にあなた命そのものを命として豊かにいただくこれからの時でありますように、どうか導いてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。使徒パウロが、ね、この新約聖書の、ね、もう半分以上を、手紙として、ね、書きました。本当に私たちにとってのこの救いの根幹は福音書の中のイエス様の言葉ですね。イエスはこう仰せられたっていう言葉が何度も出てくるんですけども、本当に神様が仰せられた言葉、これこそが混じり気のない純粋な命の言葉、私たちを養う言葉、そしてそれをどういかに実生活の中で人生の中で適用するかというところが、このローマ書以降のね諸々の手紙の中に、記されております。で特にこのローマ6章においては、以前の、その生活、罪、死、また本当に虚しい行いから、あなた方はどのように今どのような状態になっているか、その罪死の状態と皆さんはどう関係があるのか、まあ、結論から言えば関係なしなんですね。真理の上ではもはや皆さんは罪死とは関係なしの状態です。ただ私たちのこの思い、またこの手足の癖、ね、この中にはまだ残っているですね、罪の癖が、ね、またその生活、本当に罪の中にいる生活はある意味、楽な生活でしたから、その楽な中にとどまりたいと願う心、この癖、この傾向があるゆえに、私たちは、ね、イエス様を信じて救われたにもかかわらず相変わらず罪人のような、ね、その生活に戻ってしまうんですけど、しかしパウロは、ね、そのような、ね、人に対して、ね、目覚めなさいって、ここで言ってるんですね。パウロは、ね、言います、ね、 それではどういうことになりますか。一節は、恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。もうイエス様は全部、ね、罪を許してくださるお方だから、ね、だから、もう自分たちは、ね、別に罪を犯しても天国行きなんだ、ね、そういうふうに考えている人がいますけども、パウロは言います。絶対にそんなことはありませんと、ね、2節にありません。絶対にそんなことはありません。なぜ罪に対して死んだ私たちが、ね、なんと私たちも罪に対して死んでいるんです。真理の上では罪に対して死んだもの、その罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。生まれ変わったクリスチャンというものはですね、罪の中に、ね、居続けられないんですね。確かに罪を犯す方がある意味の楽さはあります、ね、この肉の中には罪の棘が刺さっている。罪を犯す方がなんかある種の 楽ちんさはあるんですが、しかし心がそわそわそわそわして、こんなことをしていていいんだろうか、こんな、ね、実りのない罪の生活暮らしの中、果たして自分はこんな風に、しているのが本来だろうか、いや本来じゃないということを分かってるんです。なぜ罪に対しても死んだからです。イエス様を信じた、ね、その時点イエス様が皆さんのうちにおられ、聖霊様が皆さんのうちに住んでおられる限り、皆さんが罪を犯すとさわさわさわさわ、ね、不安だな、ね、こんなことしていていいんだろうか、ね、本当に、ね、時にはもう本当に罪の本当に劇場、ね、列上に任されて、もうこんなことやって、ね、こんな、言いこぶってられるかみたいな風になるんですけど、しかし結局のところそれをした後ですね、ズドーンと来て、ね、ああ自分は何ということをしてしまったんだろうか。なぜこういうふうになるか。クリスチャンは生まれ変わった存在だからです。クリスチャンは罪に対して死んだ存在だから、そういうふうになるんですね。だから、ね、あなた方は、ね、もう罪に対して死んだ私たちどうしてなおその中に生きていられるであろうか、ね、させては、ね、あなた方知らないですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか、ね、イエスの死とともに、イエス、私たちはもう以前の生き方、罪に対して死んだんです。そしてイエス様が、ね、葬られたように、もうそれは葬られ済みなんです、ね、皆さん、私昔虫、子供の頃虫を飼ってたんですけど、虫が死んだらですね、土にシャベル、ね、スコップで埋めたんですね、もう葬るんです。土に埋めた以上はもうその虫が蘇ることはないんです、ね。同じように皆さんの中の罪、死もキリストの十字架で貼り付けされ、死んで葬られ、もう土の中に埋められ済みということを、皆さんはそのことを知るべきです。この11節を見ますと、11節、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと書いてあるんですね。で、これ思いなさい、ヘブライ、ギリシャ語ではロギゾマイです。ロギゾマイ、これ、会計用語で仕分けなんですね。仕分け、ね、こちらは借金、ね、こちらは、ね、資産、ね、そういうふうに仕分けをしますね。それと同じように皆さんはもう罪に対しては死んだと仕分けしなさい、ね、そしてキリストイエスにあって命を得ていると仕分けしなさい、ね、皆さんの会社の会計士は大丈夫ですか、ね、会計士がしっかりしている会社はですね、いかになんか借金まみれであるかのように見えても、会計士がですね、しっかりと仕分けしてですね、なんか健全経営しているかのように、かのように見せる方ですけど、しかしイエス様は見せるじゃない、真理なんです。もう罪に対しては死んだと仕分けしなさい、ね、神に対して生きたものだと仕分けしなさい。生きてるんですね、皆さんは。神に対して生きたものだと皆さんは仕分けをして歩んでいくべきです。自分は神の子であると仕分けして、ね、生きていくべきであって、はい牧師だ、ね、そんな風に仕分けしていたらですね、いくらですね、健全な経営している企業であっても、会計士がですね、そんな借金だらけだって仕分けしちゃったらですね、もう潰れます、ね、皆さんの人生も同じです、ね、真理においては皆さんの人生もキリストにあって生きたものと仕分けする。罪に対しては死んだもの、悪魔サタンに対しては勝利者という仕分けをするしていく、これ日々皆さんは仕分けをしていくべきなんです。
実際的にこの仕分けの仕方 こういうのが私たちには本当に必要なんですね。仕分けの、ね、仕方というのが必要なんだけど、自分が果たしてこの仕分けで、ね、生きている存在かどうかの確認が一番大事なんですね。人は私たちが仕分けられているかどうかをで、私たちの変わり果てているその様を見て、あ、この人は変わったということで、あ、以前のものは過ぎ去り新しくなったねって、以前は本当にやんちゃでどうしようもなかったんだけど、今はもうスマートで素晴らしい人だね。私たちの生き様のね、そのもろもろを見て、人がね、私たちの仕分けられている様を証ししているんですね。皆さんがクリスチャンになった、じゃあクリスチャンになってから今何年もの年数が重ねられている、立派に教会は通っていて、そして教会の中においての立ち振る舞いは素晴らしいと言っても、皆さんいいですか、教会の中において罪を犯すというのはなかなか難しいものなんです。そうでしょ、教会には礼拝の時間に合わせて皆さん来ます。で、歴史とした礼拝を捧げるためにも来ます。で、教会に来てわざわざ罪を犯そうとしてね、決心してくる人は誰もいないんですね。だから教会の中において私たちは本当にこの教会の中の清さに預かって、そして自分の仕分けられている様が一番よりよく現れているということなんですけれど、問題は何かって言ったらね、1週間に1回教会に来て過ごす2時間ばかりの時間ね、仕分けられているとしても24時間かける7ね、それでその中から引く2時間、そしたらこれはビビったるものなんですね。で、教会の中においての皆さんのその様というのは世の人にはお見せしていないんですよ。世の人は見ていないんですね。ということは、世の人が知っている皆さんはどういう存在か、クリスチャンだと言っている皆さんの口の証言、そして教会を通っているというね、世の人からの認識、それがあるものの、生き様の上において変えられているところがなかったら、ね、クリスチャンになって、から皆さんの変えられているところがない人として仕分けられているということであるんだったら、皆さんのね、クリスチャン生活の中において主が仕分けてくださったものが何一つ現れていない、そのような様だということなんですね。仕分けられている、どういうことかって言ったらね、仕分けられていること、第一、人が皆さんを見て、あの人変わった、水野さんたち多分ね、昔のね、メンバーたちが見たら、わー、すげー、本当にあの水野かいってなると思います。これが人が見てね、クリスチャンになってから仕分けられているね、その様なんですね。これ人が私たちが仕分けられているかどうかということを第一に表現するということなんだけど、ですね、よく外面がいい人というのもいまして、外面が良くて、そして本当は仕分けられていない人というのは、今から私が話す言葉がないんですよ。どういうことかって言ったら、仕分けられている人はこういうことが自分の中に起きます。あ、これやっちゃいけない、やめる、そして、あ、これしなきゃいけなかったのにできなかった、ああどうしよう、こういう感情が芽生えるんですよ。やってはいけないことに対してね、もしね、間違えてやってしまったとしても、やっちゃいけないことをやってしまったというね、その心のこのね、もう本当にこう痛み、それがすごいんですよ。そしてもうやめようということと、やめた時にね、ほっと安心する、あ、よかった、今回やめられてよかった、やるべきことに対してやらなかったことの咎めが自分にありね、 やめなければならないことに対して、ね、やめることができなかったことへの咎めもある。そしてあーどうしよう、ね、これをあーというこのあーどうしよう、これをね、曲げ犬のね、遠吠えじゃないんですよ、聖なる短足。いい？罪を犯して、罪を犯して犯したことをね、心を痛める、もう本当に嫌だ、イエス様ごめんなさいというものが皆さんにもしね、あるとするならば、そしてああどうしようがあるとするならばね、皆さんはもう聖なる短足をしている、仕分けられている証拠なんですね。ですね、仕分けられる前の自分は分かりませんでした。でも仕分けられてその後に分かったんですよ。仕分けられる前は罪を犯したことに対してああどうしようなかったんですね。罪を犯したことがバレてね、恥ずかしいという認識だとか思いはあってもね、ああどうしようというね、この悲しみを覚えること、それはなかったんですね。だから皆さん自身が今日ね、皆さんでこう自分をね、信頼してみてください。罪を犯しても全然ね、へっちゃらということであるんだったら、皆さんはね、仕分けられるという領域には至っていない。罪を犯しました、なんか犯したことによってね、すごいね、もう悲しみと失敗したね、やらなきゃよかったという思いがもし皆さんの中にあるとするならば、皆さんは立派に仕分けられたね、クリスチャンである。仕分け、これはね、表向きは人が見て、あの人はクリスチャンになって変わったという仕分けをしてくれます。でも真の仕分けとは何かって言ったら、自分自身の中で誰にもバレていない罪に対して、罪の問題に対して悲しみを覚えるね、失敗したというね、その思いがもうひしひしとある、それやめようという具体策が現れないまでね、現れるまで、あの苦しみが自分をこう迫ってくるということであるんだったら、皆さんは仕分けられたクリスチャンなんですよ。私は本当にこの仕分けられたクリスチャンとしてのこの感覚を持てるようになってからね、もう一番最初は苦しくて苦しくて、もうどうしようもなかった。でもね、この仕分けられているこの印が現れて苦しくなってからね、そして主に向かって祈りをしたね、そしたら苦しくなったこと、それが私にはなかったね、芽生えであって、仕分けられていることによる印であったということが分かったので、その時に本当に主に感謝しました。罪を犯してから失敗したということはね、全然私たちには役に立たない、ね、その、ものなんですね。でも罪を犯してからね、本当にこう短足をする、自分がやってしまったことに対して、でどういうことをするかって言ったらね、時にはすごく恥ずかしい、恥ずかしくて、もう誰もそのことは分かってないんですよ、自分が犯した罪分かってないのに、恥ずかしくて恥ずかしくて恥ずかしくて、穴があったら入りたいね、そういう思いがする時もある。時にはなんであんなバカなことしてしまったんだということで、もうどうしようもなくね、苦しんで苦しんで苦しんでということなんだけど、私の体験上そういうことがね、あらわにされたこの罪の問題は私から離れている、私から離れて、 章のローマ書は私たちに一段とこの自分の信仰について、定義を提示する、自分の中に置いてまだ定義つけなさいということを私たちに今ね教えているんですね。だから今晩この御言葉を通して自分が抱え込んでいっているそのさまざまなね、その仕分けの問題に対して正しく定義つけられて、それに対しての正しい結論を出す皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
で、具体的にどのように適用していくべきかというのがこの12節から書いてあるんですね。12節から、ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。アメン。今私たちは律法の下ではなく恵みの下にあります。律法というのは、ね、何々しなさい、また何々してはならない、その、ね、連続その、集大成が、まあ、律法なんですけど、ね、何々しなければならない、何々してはならない、この集大成の中でに私たちは生きている人間ではないんです。クリスチャンたる者は何々しなさい、何々してはならないの集大成の中で生きるものではなく、恵みにの下にあるものだと、このローマ6章14節に書いてあります。そうです。私たちはイエス様にあって恵みの下にあって、イエス様のくださった命に生きる、この恵みの下にあるのがクリスチャンなんですね。だから、そういうわけでこの12節にある通り、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけない。私たちはですね、どちらかの奴隷になるんです、ね、罪の奴隷になるか、それとも、ね、キリストの奴隷になるか、ね、2つに1つなんですね。罪の奴隷になった人の行き着く先は死です。けれどもイエス・キリストの、ね、奴隷になる人の行き着く先は永遠の、ね、命ですけれども、ここで、ね、13節に、ね、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません、ね、この器、これ武器とも訳すことができます、武器、あの吉賀に刃物って嫌ですね、あの刃物渡したくないですね。で、皆さんという体を罪の手に委ねてはならないということなんです。皆さんの体、これは、ね、善か悪かで見ればノーマルなんですね。ここに包丁があったとし、ね、する包丁、ね、包丁は何のために使うか、ね、魚をさばくとか料理するとかだったらまだ義の、ね、器として手渡されて、ね、料理人の手に包丁が当たれば、ね、いいことに使われますけど、しかし、ね、これが強盗の手に渡れば、ね、良くないことに使われますね。皆さんという体をイエス様にお委ねするか、それとも、ね、強盗、ね、悪魔、サタン、罪の手に委ねるか、それ皆さん自身が決断しなさいということなんです。皆さん自身がですね、日々罪の方に、ね、自分の体を、ね、委ねているとするならば、罪の奴隷状態になって行き、そして罪がですね、皆さんの体を自由に動かすことができるんですね。皆さんの好むと好まざると問わず、皆さんのが罪に捧げ続けていった先は刑務所だとか、ね、死だとか、ね、そちらの方になってしまうんです、ね、けれども皆さんがキリストに委ねていくならば、皆さんの体、ね、今金曜日の、ね、この、ね、時間、金曜礼拝の時間ですね、その間、今ここにいる皆さんはその体を礼拝のために用いて捧げているわけですから、 これは皆さんの体を本当にキリストのために今捧げている良い捧げ方をしているわけですね。皆さんの日々もそうです。皆さんの毎日もそうです。皆さんの日々、皆さんの体、皆さんの考えること、内容、それを本当に、ですから情欲やまた罪のことに捧げるではなく、イエス様のために、御言葉のために捧げてください。皆さんがもし、夜眠れないとするならば、その眠れない目を、何か罪のことに向けるでなく、御言葉の方に向けて、御言葉をデフィニーするとか、あるいは、メッセージを聞くとか、そういうふうに義の方に捧げていけばいくほど、皆さんの体は本当にこの義に捧げ慣れしていき、そして皆さんはキリストの奴隷になっていき、キリストがこういうふうにしなさいということにすぐに従順できるようになっていくんです。けれども、罪の奴隷として捧げていったとするならば、その逆の方に、死に至ってしまうんですね。15節から見ますと、それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。もう律法は関係ない、イエス様によって恵みの種族がクリスチャンなんだ、だからじゃあ罪を犯していいんだ、もう飲みや歌えや、いいんだ。いや、パウロは言います。絶対にそんなことはありませんとパウロは言います、16節、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。アーメン。皆さんの身、どちらの奴隷に、させるのか、あるいは罪、罪の奴隷となって死に至りと書いてありますね。そうです。罪の行き着く先、それは死です。けれども、従順の奴隷、何に対する従順？イエス様の言葉、御言葉に対する従順、従順となって義に至っていくようになるんです。皆さんの将来考えてください。皆さんの将来は果たして、皆さんの親、兄弟、家族、皆さんの子供たちにとって、果たして皆さんは本当に誇りとなる存在となることができるでしょうか。これは我が誇りの娘、このお父さんは私の誇りのお父さんだ、そういうふうに言われる状態に今はなっているでしょうか。なっていないとするならば、これからどんどんどんどん皆さんの一日一日、その体を義の奴隷として捧げていってください。していくならば、その一日一日の積み重ねによっていって、皆さんの重い心、体がどんどんクリアになっていくんです。水野さんは以前は、本当に、家がない状態でしたけども、妻もない状態でした。けれども今はこうして本当に、毎回朝昼晩の礼拝に参加して、そうやって、本当に義の奴隷として朝昼晩捧げてきたから、もう本当に、昔水野さんを知っていた人が見れば、なんて変わった人だろうか、なんでこんなに変わったんだろうかって、思われますね。よしこ姉妹も、そうですね、ここにいる皆さん一人一人も、本当に今、ここに礼拝をする生活、御言葉の生活、テフィリンの生活、それをしていっているから、どんどんどんどん、変わって今、もう本当に、10年前の自分、20年前の自分、もう一切、そういう、以前のものとは全く違ったものに生まれ変わってますね。生まれ変われるんです、クリスチャンになったら生まれ変われる、その通りです、クリスチャンになれば生まれ変われるんです、アメン、以前だったってここにいるみんな生まれ変わりましたね。10年前の自分、20年前の自分、もう本当に全くまた違ってますね。ね、そうです。ですから本当に一日一日の積み重ねが大事です。礼拝に捧げるべきです。御言葉に捧げるべきです。それを一日積み上げれば、 これだけかもしれない、本当に、義の奴隷として、キリストの奴隷として、よくなって、性格が、本当に以前はもうすぐにキーとなっていたのが穏やかで 美しい性格に変わっている、ね、そのような日々を皆さんが、ね、体験していくわけです。あの体型も変わりましたね、まあ、MS ラインのおかげもあります、ね、けれども本当に、ね、このような健康体を健やかに、ね、できるその商品に巡り合えたのも本当に主が巡り合わせてくださったからですね。このように御言葉に従順していくならば主がですね世の中の人から見ればなんて運がいい、なんてラッキーな人というふうにラッキーに作り変えられていくんですね。
あのね生き方の中で2週間ぐらい前に私が言ったんでしょうかね、皆さんにね、世が皆さんに提示したスケジュール、それに沿ってということではなく、ね、世が皆さんにこう提示したものを皆さんが見直して、そして自分でね、もう自主性を持って、そしてそのスケジュールをこなしなさい、ということを言いました。なぜそれを言ったかって言ったらね、世が自分が組んでいないそのスケジュール、そのスケジュールを世が私たちに提示しているわけなんですね。それそのまんましたら、リースがあれカゴの中でずっと回ってるじゃん、ずっとね。で別にリースが回らなくなっていいでしょね、いいでしょ。なのにあれを入れてあげるとずっと回ってるんですよ。なぜ？世がそれを提供したからなんですよ。ね？世が提供したものをそれに対して自分なりのこの見直し、ね？そして自分なりのこの運び方、そういったものをしっかりと実習的に持ってそれをね、実践していくと奴隷にはならないんですよ。例えばの話、引きこもりの人をどんなにその部屋からね、その人を引き出そうとしていても、その引きこもった人が、引きこもった人がですよ、最近偽物引きこもりが多いだ、なぜか分かる、引きこもってる間は病気を盾にしてゲームし放題なんです。ゲームしようだよ。そんで病院は儲かるためにね、それをね、引きこもりというね、妙な言葉まで作って、それをね、社会的一種にして、それ病気の一つとしてみんなが理解するように、そういうことをしたんですね。引きこもっていたある子がいました。そのお母さんに私が言ったのは、いついつまで就職しなかったらこの家から出ててくださいっていうことを言って、そしたらね、就職したんです。その前まではどうだったかしたら、夏場でもね、もう冬の洋服着てね、それで歴とした引きこもりとして理解されちゃってね、そのまんまその家にいたんです。その引きこもっている人、その状況の中において自分で実習的にそういうことができない人がいるんですよ。そういう人に対しては私たちは手を貸すべきなんです。手を貸してね、引きこもれないように迎えに行ってあげたりね、一緒にね、ご飯食べにも行ったりね、お茶も飲んだり、そういうことを積極的にして、そして引きこもっていることよりもね、興味津々なその世界を見せる、提供するということによって、その引きこもりというこの選択を自分で実習的にね、立つ、拒否する、そのようなことを私たちは提示していかなければならないということなんですね。 全てのこの生活のパターン、この生活のパターンをですね、毎日がそういう生活だからそのまんますればいいということで、実習性をなくね、もし皆さんがそのまんましているとするんだったらどうなってるかって言ったらね、皆さんはそのスケジュールの奴隷になっているんですよということなんだけど、日々同じことですよということなんだけど、その中において実習性を持ってしまってね、その現場において自分の動くこの範囲内においてね、実習性を持ってね、その場所を支配し始めるね、整え始める、収め始める、その力がいつ出てくるかって言ったらね、スケジュール通りにやらない、実習性を持った思いが自分の中に立ち上がった時、その時に初めてね、そういう行動が現れるんですね。だからそういう実習性を持った人っていうのは、同じ仕事をしてもね、疲れがでもね、実習性を持っていない人というのは奴隷ですのでね、あー、いつだったらこれ終わるかなって、早く終わってね、休みたいな、早く終わってこうしたいなという思いがあるので、あのね、仕事をしながら、仕事終わってないのにもう疲れてる、仕事をしながら疲れる、皆さん仕事をしながら疲れを覚えているんだったら皆さんそういう人なんですよ。でも実習的に自分が自分のスケジュールを組んで、その場所をね、あの自分の意気込みで整え始めていくと、疲れがねどんどん半減していく。でしまいにはどうなるか、自分が実習的にね動いたことによって現れた効果を見てね、効果を見て満足するように、満足するようになるということなんですね。だから奴隷としての生き方というのはね、与えられている時間、与えられている空間、与えられている仕事、その通り人通りやること、これは奴隷としての生き方なんですよ、ね、でも同じことなんだけど、その与えられた時間、与えられた空間、与えられた仕事を実習的に考えて取り組む人というのはね、その中で実習的にやってたことによる効果が現れるので、すっごくね、あのその現場が楽しくなるんです。そしてその現場を豊かに生かすこともできる。これがキリストにあってね、奴隷だった形からこう変わった人たちね、奴隷の状態から解放された人たちに現れる現象なんですよ。いいですか。実習性がなくね、与えられていることをこなしているということから、皆さん本当に離れてください。同じことだとしても、実習性を持って積極的に自分に与えられている時間、空間、仕事を生かすね、そのような皆さんでありますように。どっちかの奴隷ということなんだけど、キリストにある奴隷は自由。いいですか。キリストにある奴隷は自由なんですよ、ね、何について、罪について、死について、裁きについて解放されているんですということなんだけど、キリストの、ね、奴隷にあって解放されない、ね、他の奴隷はどうかって言ったらね、その罪によってね、自分の人生が人になじられる、ね、奴隷化されて能力を発揮しないことによって自分の能力は縮こまって、そして失敗ばかりをするようになって、ね、人にいつも指図されて、なんでお前はできないんだ、ね、そのようなものになってしまうということなんですね。だから皆さん自分でもう決断するべきなんです。すべてね、与 与えられている時間、空間、仕事の中でそのまんま意識もなくね、奴隷になって奴隷として終わるか、じゃなかったら同じ時間、同じ空間、同じ仕事なんだけど、その中において実習性を持って取り組むことによって、その時間とその場所とその仕事をね、収めていくか、これは皆さんの自由意志によるものなんですね。キリストにある奴隷はこういうことができるんですよ。だから自由じゃね、キリストにある奴隷はね、自由なんです。だからキリストにある奴隷となって、主が私たちに与えてくださったこの時間と空間、そこでとてつもなくこの有意義な人としてね、用いられて、そして生かされる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
続いて19節からですね、19節から、あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着く先は死です。アーメン。奴隷という言い方が、ね、されております。罪の奴隷であった時、それは義に対しては自由に振る舞っておりました、礼拝に行く、ね、そんなの、ね、自由じゃん、行かない自由があると言って行きませんでした、良いものこと健全な、ね、生活、ね、それに対して、ね、自由に振る舞って、ね、その結果ブクブクブクブク、ね、太って体にがいろいろな成人病に侵されて、ね、また、ね、本当に礼拝に参加してしない生活が続いていけば続いていくほど、ね、本当に霊的な攻撃に遭いやすくなって、ね、そして本当に罪の奴隷状態にどんどんどんどんなっていってしまう。一見するとですね、この、ね、キリストの奴隷、また義の奴隷、そこから解放されている状態が自由であるかのように見えていて、実を言うとそれは罪の奴隷になってしまっていて、そしてどんどん自分の体を縛り不健全にし不健康にし、ね、がんになってしまったり、ね、また、ね、刑務所に入れられてしまったり、ね、どんどんどんどんそういうふうに不自由な方へと不自由な方へと、ね、行ってしまって、ね、いるわけなんですね。学生だった頃、ね、もう社会の歯車、ね、会社の歯車になりたくないとか、ね、生きがっていたこともあったんですけども、けれども所詮ですね、社会の中において、そういうふうに健全に生活できる、別に会社の中において本当に自分のに与えられた能力、それを自由に発揮して、そして本当にそれを自主的に活用していけば、別にね、まあ歯車の一部に見られようが見られまいが、とにかく自由だったんです。喜びにあふれているんです。けれども自分で、ね、そんな、ね、会社なんかに、ね、歯車になりたくないんだって言って、ね、自由気ままになっていったら、どんどんどんどんお金が浪費していて、ね、なくなり、で、まあ、生活保護とか、ね、まあ、受けざるを得なくなってしまった。本当に不自由ね。結局ですね、不自由になってしまうんです。本当に自由な人というのは、本当に自由に神様から与えられた賜物能力、そのキャラクター、これを本当に有意義に生かして、そして本当にそれを用いて神様のために、また人のために役に立っている、そういう自分、ね、本当に今充実しているというふうに、ね、思わないでしょうかね。充実していくんですけれども、何もしないで怠けている、ね、自分の、ね、体、ね、もうタバコ、お酒、やりたい放題、一見自由に見えていて、実を言うと全く不自由に、ね、なっていってしまうわけですね。こういうジレンマ、ね、まあ、ジレンマっていうんですかね、まあ、あるんです、ね、だから私たちは本当に、ね、この自分の手足を不義の器として捧げるのではなく、キリストに捧げて、そして自由を得ましょう、ね、皆さんの手足、皆さんの与えた能力、タラント、これを本当にこれを活用して、 そして本当に主にあって自由に自由に自由に自由に、ね、なっていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
あのね、面白いこと今ね、ちょっと分かりました。ね、罪を犯しながらすごく罪を楽しんでいる人たちいるんですよ、ね、例えばの話、暴走族、ね、暴走族、ね、その暴走族の子たち見てると、一番最初、一番帯かな、なんかの時か前か帯かわからないけど、こう信号をね、赤でも尽きるようにこう止めちゃったりね、それでみんなをこういいようにこう行け行けってかっこいいみたいなって、で警察のパトローカーが来ると、パトローカーがね、取り締まりができないようにチグハグでね、こうやって、そして前に行っている人たちを全部生かしてあげる。それで罪を犯しながら自分たちが自由だと思ってるんだよね。なのになんで逃げるの逃げんじゃんね。もう警察なんかもう本当に鼻にかけて、あいつらへっちゃらだよとかね。もうこの間はね、何人ね、もう全部ね、もう自分がやったぜみたいな、取り締まりを妨害したぜみたいな、そういうふうに言っててね、そんなにそれがかっこいいことでいいことだったら、最後の最後まで逃げなくてね、もういいことしたんだからね、正々堂々とすればいいじゃん。最後逃げるだよ。だからいいことじゃないっていうことでしょ。うん。いやだから言ってんだよ。ね。自分が何かやった後に誰か見てないかしらとかね。そう思った時点でもう罪だ。ね。逃げる。ね。ああ泥棒つった時に泥棒だけ逃げる。ね。泥棒していない人は誰のことを言ってんだ。誰か逃げてる人いないかなと思ってこうやって見てる。ああ泥棒つったらね。泥棒だけが逃げるんだ、一生懸命ね。なんで泥棒したからですよ。だけど皆さん、いいことしながら逃げる人見た？ね、いいことをしながらね、逃げる人見ましたか？いないね。だから自由だっつってんのね。悪いことをしてね、スリルを、ね、楽しんだことはある。でも結局はね、捕まるのが嫌で逃げる。これがあんた自身が逃げた時点で、あんた自身が悪いことしたというね、自分が自分を証ししているよ。やべえよって言った時点で、あんたはやばいことしたんだよ。でもね、いいことをしてから、いいことしたから逃げなきゃ、いないね。私なんか警察官見るとね、安心しちゃう、安心しちゃうもん。見てね、いやらしいやつがいるんだなと思ったことない。でもね、見たらすぐね、警察のことをね、ワンコとかっていうことは、お前はワンワンが吠えたらやばいやつだね。自分が自分を明かすんです。自分がやったことを自分で明かすんですね。いいですか。もう一度言います。罪の奴隷になった人はね、罵られね、見下げられ、裁かれて、地上では刑務所ね、死んだ後は地獄だ。 でもイエス様に会ってイエス様の法則のね奴隷、これ奴隷という言葉がねちょっと聞き悪いね、そういうところがあるかもしれない。奴隷ということ、ここの時になんで奴隷かって言ったらね、その素晴らしい法則に対して奴隷はね、これに一つ一という法則に対して自分の意見だとか一切述べてはいけない。奴隷は主人のルールのもとでその通り生きていかなければならない存在なんですね。だからこのね、罪の問題、義の問題について神様が言っているときはね、この奴隷という言い方してるんですよ。なぜかって言ったら、主のルールから絶対にあふれない、外れない、ね、人として生きなさいということを言っているんですね。でも罪の奴隷はね、地上では刑務所ね、死んだ後は地獄。でもイエス様のこのね、義の奴隷になったら、地上では自由、天上では喜び、これが私たちを待っているんですよ。だから罪の奴隷ではなく義の奴隷としてね、本当に歩む皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。
この6章の、ね、最後のところに、25節、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私の主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン。罪から来る報酬は死であると書いてあります、ね、罪には報酬があるんですね。皆さん会社勤めしたら報酬としてお給料をいただきますね。それと同じく皆さんが罪を犯していたら、ね、お給料が出るんです。どんなお給料？死です。死、ね、という報酬が、ね、出ますけれども、ね、しかし何て書いてあるか、しかし神のくださる賜物、ね、賜物、贈り物です。神様から贈り物があります。自分自身を本当にこの御言葉に従い、キリストの言葉に従い、また自分自身のこの持て余した時間、これを、ね、テフィリンや礼拝や聖徒の交わりの中に、ね、身を捧げるならば報酬があるんです。それは、ね、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン。皆さんは礼拝の日々によって作り変えられましたね。天性によっては、ね、平日は朝昼晩と、ね、礼拝祈祷会があるんですけども、本当に、ね、水野夫婦、ね、捧げてきましたね。本当に、10年前の人が見れば本当にあっと驚くほど、ね、変わりました。ここにいる、ね、皆さん一人一人も本当に、ね、変わってきてますね。もう以前は、ね、何々病って、ね、精神科から、ね、心療内科から診断されたのが、今はね、もう本当に普通に働いて、しかも職場の人からね、今週ね、3日働いてたの4日にしてくれとか5日にしてくれと言われましたね。本当に皆さん一人一人変わってきてるんです。この御言葉の日々、また礼拝の日々、それに身を投じることによって変わっていくんです。皆さん一人一人も変わっていくんです。そして以前のこの罪の性質、そうした習慣、それ、ね、やめざるを得なくなっていくんですね。タバコを吸っていた、ね、習慣はなくなりましたね。本当に変わることができるんです。キリストにあって皆さんは変わります。そして以前、ね、の皆さんを知っていた人が今の皆さんを知ったならば、もうあっと驚くような、そういう一人一人がおります。なんでこんな変わったのか、イエス様の会ですね。イエス様が生きて働かれるから、だからそのイエス様尽くしの生活の中に身を置いていれば、ね、皆さんはどんどんどんどん、ね、変えられていくんです。
人が変わるためには場が必要なんですね。場が必要なんですね。だからその場を、ね、本当に主は的確に私たちに言っていたんです。主が復活して助け主御霊を私たちに送るという約束をしてくださいました。その時に ね、助け主を与えるって言った主が何を言ったかしたらね、私があなた方に約束した聖霊が、ね、あなた方に来るまで同じ場所にいなさい、イエルサレムを離れず、そしてマルコの部屋、ね、そこにみんながいたんですね。だからそこの場所にいたんだけど、その場所にね、一番最初たくさんの人がいました。その場作りに必要な時間をね、全部待つことが待ちきれず、そして一人一人離れて、そしてね、最後120名だけがその場に適した人として聖霊をいただいたんです。聖霊をいただいたんですね。だからどういうことかっつったらね、本当に場所が必要だということ。引きこもりの人をね、引きこもった部屋の中にずっと置いてね、その人をそこの部屋から引きずり出さないで、その人を変えることはできないです。だから引きこもりの人をね、あのしまいにはどうなるかっつったらね、ご飯を食べに出てこない、で引きこもり王様になってる、ね、そして部屋の前に置いてあげたら、ね、置いてあげたら、あのお母さんいなくなってからそれを食べる、そういうことをするんですね。その引きこもりの子供をね、そこから引きずり出したいということが山ほどあるんだったら、私は何言ったか、家の中のね、食べ物全部なくしなさいって言ったんですよ、私。いいですか、引きこもりでね、学校行かない、ね、子がいました。そんでご飯食べなさいって言ってもね、思い煩わせるんですね、食べないで。それで何をするか、お母さんが手がけた後に適当に食べるんです。お母さんはよく分かってない。私は祈りの中でそれが分かったということだから、そのお母さんが私に相談してきた時に、私が言った、冷蔵庫の中全部空にしなさい、一切ご飯をね、自分たちの分だけ、一番最初子供の分作ります、食べてって言った時に食べなかったら捨てなさい。そんでね、今度ご飯がね、欲しくなって、そうした時にご飯が欲しいんだったら、そしたらお母さんと一緒に教会行こう。ということで、この教会に来ました。教会に来て、その子が何をしたかって言ったら、もう言うこと聞きます。ご飯ください。言うこと聞くからご飯ください。って言いました。その子ね、高校卒業するまで、まあ私が面倒見ることになって、あのお母さんの言うこと聞かない、お母さんに勝つ、そんでもう学校の方でもいろんな問題を犯している、そういうことだったんですけれど、退学決定をもう学校がほぼしようとしていた時に、そこの学校キリスト教の学校だったので私行きました、ね、今までいろんな、もう親がお願いした、ね、もういろんな人がお願いした、でも一度も立ち直ったことがない、うん、だからダメですって言われた時に、私教会の、ね、牧師ですよ、働き人ですよ、私がこの子毎日連れて登校させますって、毎日私その子と一緒に登校したんです。そんで卒業式に花を持って、花束を持ってパッサと私が行きました。そうだよね、一番最初ね、その学校の先生たちが何日続くだろうかと思ってたらしい。でも私毎日行ったんです。そんで学校のこう こう応接間みたいなこう小さいところがいくつかありました。この子は治療終わるまで私ここで待ってる。でそこに行って待ってました。そのうち学校がね、そこで私がずっといるもんでちょっと困った顔してるから、じゃあ子供には内緒にしてくださいって言って、学校下降りていくとバミアンっていうところがあって、そのバミアンに行って私ずっとその子が終わるまで待つ。んでそのうちね、行くのは一緒に行くんだけど、あなたがちゃんと授業を受けているので帰りも一緒にくっついて帰るということは解放します。その代わり最後の授業ね、10分でももしね授業参加をしなかったということがあったら先生から私に連絡が来るから、また私はもうあなたに対して24時間体制みたいになりますよ。どういうことか、自分で実習的にね、自分の立て直しを図ることができない人に対しては、その人をねスケジューリングして立て直すことに私たちが加わってやらなければならないということなんですよ。自由には実習性が必要。いいですか。自由になりたいんだったら、自由になりたいんだったら自分の日常のね時間と空間と仕事に対して自分なりの実習性を持ってね、スケジュールの中を組み立てたり、スケジュール立てたり、またスケジュールをこなしたりしなければならないんですね。だから本当にイエス様に会って自分は奴隷化されているところがないのかなって考えてください、ね、ああ私はずっとね奴隷化されているところ、こういうところが奴隷化されているね、そういうところが気づいたとするんだったら、それに対して今日このメッセージを聞いた皆さんはみんな取り組んでください。そしてイエス・キリストにあるね、自分の実習性を持った、祈りを持ったこのね取り組みによって、自分の今まで苦手だったところ、自由になれなかったところを自由にして得意にする皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。キリストは自由を得させるために皆さんを解放してくださいました。だから皆さんはまたと奴隷の区別を負わされることがないように、しっかりとこの礼拝の生活、また御言葉の生活、ね、皆さんの時間ができれば御言葉へと、また、ね、祈りへと、また賛美へと、聖徒の交わりへと積極的に入って、そして本当に皆さんのその生活の中において罪が入り込む余地が一切ないように、そして本当にキリストにあって自由な、ね、そして本当に社会に対して有用な人材となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれしばし主の御前に出て祈る時を持ちたいと思います。
祈りましょう。主よ、キリストにあって限りなく自由な存在として私たちが生かされますようにと、あなたはその方法として主が私たちに制定された生き方、それを奴隷のように従順して自由になりなさいと言いました。主よ、本当に私たち自身がイエス様の立てられた そのもろもろの命の法則に対しては奴隷のように従順してそれを守り行うものでありますように。主よ、あなたが私たちを支配してください。イエス・キリストにあって私たち一人一人が本当に与えられているその時間、その空間、そしてその仕事、人物事に対して主よ、何のスケジューリングもなく主よ、当たるものがなくなりますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人がイエス・キリストの御名と知性と命と栄光によって主よ、世が私たちに提示しているそのスケジュール、それに沿ってそのまんまスケジューリングされたまんま生きるというものではなく、世が私たちに要求していることに対して私たちは命の法則を持って積極的に関わって、そして世の法則、その世が私たちに組んだそのスケジュール、それを命の法則によってこなし、そしてその中において積極的な生き方をして主の皆を褒めたたえることができますように。世の怒り、地の塩としてその時間、その空間、その仕事を収めて余りあるものとなられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆が崇められますように、崇められますように。罪の奴隷ではなく主よ、命と義の奴隷でありますように。そして主の皆を褒めたたえる栄光の子でありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください、助けてください。今日あなたは私たちに、主よ、私たちの生き様を私たち自身で自由意志を持ってそれを決めなさいと今私たちに仰せられていることを感謝いたします。私たちの自由意志を持って命と義を生きることができますように。主よ、あなたが私たちに決断の時を与えてくださり、そしてこの決断した通り生きることができますように。イエス様、あなたが祝福してください。イエスの皆が崇められますように、イエスの皆が崇められますように。世の怒り、地の塩として積極的に関わり、そしてその中において本当に世を治めて余りあるものとして歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください、祝福してください。イエスの御名によって祈りました。アーメン。